身の身元に導くために救いの代価が払わなければならない。イエス様は、私は宗教家ではない、あなた方にいろんなことを知るつもりでもない、私は救いの代価を払うために来たと言い続けたのです。主の身元に導かれた人々こそが主を知り救いに預かったもので、そういう人々だけが主を恐れることができ、それによって人間を恐れる恐れから解放され、死を恐れる不安から解放され、あるよる重荷から解放されるようになります。主を知らない人は主を恐れることができない。主を知ることとは、罪より救われ、地獄より救われ、天国が保証されていることを意味します。信ずるようになった人々は皆、自分の心の中に持っておられた満たされない心に気づくようになり、自分は主から離れたものであり、聖なる神からの罰を受けなければならないということに気づかれるようになりました。その時、イエス様の代わりの死、イエス様の十字架の福音について聞かれ、我々の受けるべき刑罰を受けられた、代わりに死なれたイエス様を信じ、誰でも重荷を負っている者は私のもとに来なさい。私は休ませてあげますというイエス様の招きに従ったのです。主を知ることとは、自分のわがままは許されている。私も義と認められている。私は霊的な死から永遠の命に移されている。私は永遠の命を持っているという事実を確信することです。主を恐れることとは、まず主を知ることです。それから、主に喜ばせたいと切に望むことです。主を喜ばせたいと思うこととは、御心を知ることです。自己否定なしに御心を知ることができません。自分の思いではなく、御心だけがなるようにという態度を取ることこそが、信仰生活の成長のために、主を表すために最も大切なのではないでしょうか。言うまでもなく、聖なる神が喜んでくださるのはただイエス様しかない。ですから大切なのはイエス様と結びついていることです。結びついていれば、生涯は変えられます。身を結ぶことが見られます。自分の努力ではなく、うちにおられるイエス様こそ、勝利と祝福と身を結ぶことの秘訣です。確かに、いろいろな生き方があります。例えば、自分自身の喜ばせる生き方もあります。あるいは、他の人だけを喜ばせる生き方もあるでしょう。けども大切なのは、創造主なる神、支配者なる神、救い主なる神を喜ばせる生き方です。多くの人々の特徴は自分だけのことを考えるということなのではないでしょうか。だからうまくいけない。祝福がないからです。イエス様について聖書は何と言っているかと言いますと、イエス様は自分自身の 喜ばせようとしなかった。無視されても、誤解されても、捨てられても、殺されても、いいじゃないのと。自分自身を喜ばせるとは、一体何なのでしょうか。それは自己満足です。どうして実りが少ないなのでしょうか。なぜならば自分を喜ばせるから。何かの役割を演じたいから。自分自身の同調するからなのではないでしょうか。人間の喜ばせようとする人は本当に惨めになります。まあ、人間の奴隷になるからです。不自由になります。大変神経を使ったりします。一言で言いますと、主を恐れることのない人は、気の毒です。心の支えを持たず、自分のことばかり考え、そして他の人を顧みることをせず、どうしようもない、もはや抑えることのできないものになってしまいます。ある人は次のように歌いました。人間が私を非難したり、褒めたり、大切にしたり、誤解しても構いません。主よ、あなたに喜んでいただけることこそ、私にとってはすべてのすべてですと。まあ、この態度を取る者は、人間の判断から解放され、隣人に対する行動は正しいものとなり、自分自身のために生きるのではなく、主のために生きたいと思うようになります。まあ、主を恐れることとは本当に考えられないほど大切です。天国に入る人々は主を恐れる人々だけです。主を恐れることとは何なのでしょうか。今話したように、主を個人的に知ることです。それから、主に喜ばせたいと切に望むことです。第三番目、すべてを、まあ、最も良いものを主に捧げることです。一つの実例は、言うまでもなく、アブラハムなのではないでしょうか。創世記の22章の中で、彼の行動について、心構えについて次のように書かれています。旧約聖書の30ページになります。創世記22章の二節です。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛してる一人のイーサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに示す一つの山の上で、全所の生贄として、イーサクを私に捧げなさい。五節。それで、アブラハムは、若い者たちに、あなた方は、ロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とは、あそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくる、と言った。中二節の後半。今、私は、あなたが、神を恐る、ことがよく、恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで、私に捧げた。と書かれています。まあ、この、アブラハムに示された山とは、ゴルガタ、の山であり、2000年後で十字架に建てられた山でした。 主はアブラハムにあなたの愛されている一人子であるイサクを生き贄として捧げなさい。考えられない考え方、考えられない命令でした。アブラハムは、けど主よ、なぜ、どうして息子を殺さなければならないの？もしイサクが死んだならば、あなたの約束は保護になり、何の価値もなくなるなのではないか、と彼は思ったのではない。彼はつぶやくことを断じてしませんでした。一体どうして？彼は一つの大切な原理を分かったからです。主は誠の礼拝者を求めておられる。礼拝することとは捧げることです。捧げることとは主を恐れる結果であるとアブラハムははっきり分かったのです。主の祝福を受ける人々とは主を恐れる人々です。だからダビデは幸いのことよ、すべてを主を恐れる者は。一人の姉妹は、まあ、ちょっと変わった祈りを捧げたことがあります。ご主人はなかなか導かれていないし、その時あの姉妹は、イエス様お願い、私にがんを与えてください。ちょっと考えられない祈りです。けどもまあ、主を恐れる結果の一つなのではないでしょうか。まあ姉妹は相変わらず元気で、がんは与えられていない。けどもまあね、祈りはいくら愚かであってもそれ別にどうでもいいよ。けども、このような真剣さこそが大切なのではないでしょうか。祝福を得ることこそが全ての全てです。どういう人々は祝福されるなのでしょうか。今話したように、主を恐れる人々だけ。もう一つ、主の道を歩む者だけとダビデは言ったのです。生まれつき主の道を歩む人はもちろん一人もいません。生まれつきの人間について聖書は何て言ってるかと言いますと、ちょっと見てみましょうか。エペソ書の2章になります。342ページです。まあ、生まれつきの人間の主なる神の判断であります。342ページです。エペソ書2章の一節から、あなた方は、自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら、身怒りを送るべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。生まれつきの人間は誰でも主の道を歩むものではない。 けど主の道を歩むとは一体何なのでしょうか。